皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？伊藤博史です。今期私たちは安息日学校聖書研究ガイド神の宣教私の宣教を学んでいます。今週は第8課困窮者への宣教です。今週の聖書の言葉暗証聖句はマタイによる福音書25章40節です。新共同訳聖書で確認いたしましょう。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。マタイ25:40。先週私たちは隣人への宣教をテーマに学び、その最後のところで良いサマリア人について見ました。隣人とは誰なのか、そしてその隣人には様々な必要を感じている人たちがいるということについて考えてきました。そこで今週はその一つ、必要を持った人たち、困窮者、困った問題を抱えている人たちについて神がどのように助けてくださるかについて学んでいきます。私たちの周りには身体的、精神的、経済的問題を抱えて困っている人がいます。それだけでなく、戦争や自然現象など大きな問題に巻き込まれて困っている方もいます。そんな人たちへの隣人として私たちは何をすべきなのでしょうか。今週ガイドでは最初にルカによる福音書5章17節からの中部の人を癒す話が実例として取り上げられています。この聖句を確認いたしましょう。ルカによる福音書5章17節から。ある日のこと、イエスが教えておられるとファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。ここに出てくるのは、中風を患って、つまり重い病気が治らず困っている人です。そのために身体的、経済的、社会的にも問題を抱えていました。そこで数人の男たち、おそらく友達がこの人を助けようとイエスのもとへ連れて行こうとしたのです。しかし、人を助ける、良いことをするからといって、それは簡単なことではありません。様々な壁、困難を乗り越えなくてはいけなかったのです。友人たちはイエスが今どこにいるかを調べ、そこまで時間をとって一緒に、それも床に乗せて運び、そこに着いたとしても多くの人がいたために近くに行くことすらできず、屋根に登って瓦を剥がし、床ごと吊り下ろす、という大変なことをしなくてはいけませんでした。でも彼らは最後まで自分の責任を果たすことを諦めなかったのです。少し無茶なこともしています。でもそれをイエスは見ていてくださるのです。なぜでしょうか。それはイエスがそれを望んでおられたからです。なぜ聖書にこの話が残っているのでしょうか。私たちにも同じようにしなさいと求めておられるからです。もし私たちの周りにそのような人がいたら、まず第一に彼の友人となり、必要を知り、最後に私が彼らをイエスのもとへ、つまり彼を助けることのできる唯一のお方のところへと導くのです。この話の中で具体的にイエスの働きがどのようになされたのか、5つのことについて 月曜日のガイドにまとめられています。そこにあるエレン・ホワイトのミニストリー・オブ・ヒーリングの言葉を見てみましょう。人の心を動かすには、キリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間として歩まれた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして、私についてきなさい、とご命令になった。具体的には、第一に、私たちは困窮者と交わり、時間を費やして彼らを知り、彼らの役に立とうという意図を持って彼らの必要を理解するということ。第二に、私たちは同情を示す必要があるということ。第三に、相手の必要に応えること。第四に、相手の信頼を得ること。そして最後に、初めて彼らをキリストに導くのです。これらのことは、イエスのベトザダの池での癒しや、カファルナウムでの悪霊に取り憑かれた男の癒しでも行われています。これがキリストの方法なのです。いくつかの段階を飛ばして、最後だけを行おうとすることはないでしょうか。火曜日には現在、世界の至るところで見られることについて取り上げられています。戦争や災害、また民族、政治や宗教など信じる者の違いによって住む場所を失い困っている移民と難民の人たちの問題です。聖書の中でもアブラハムやバビロン捕囚の民など同じ問題を抱えている人がいました。イエスも同じ経験をされています。このような生活の基盤を失い、将来の不安を抱え、つながりのない様々な違いの中で生きていく。そのような人々に対してできることを聖書は伝えています。申命記10章19節。あなたたちは寄留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で寄留者であった。そしてそのような人たちを助けるようにというのです。ローマの信徒への手紙12章13節。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。聖書は私たちにどんなに自分たちと違っていても困っている人たちに手を差し伸べるように命じるのです。世界が情報で結ばれている現在、そのすべてに手を差し伸べることはできないかもしれません。しかし、私たちには知ることで祈ること、その人たちを忘れないことはできます。また、アドラなどの組織を支援することで、その人たちのために働いてもらうこともできるのです。たとえわずかであったとしても、私にできることはないだろうか。それを考えてみてください。さて、困っている人の必要にどのように応えるのか。イエスの方法と現在の社会の抱える問題を少し見てきました。しかし、この世界を覆っている苦しみ、悲しみのすべてをここで取り上げるわけにはいきません。私たちの国、日本は物質的には豊かに見える社会です。それは感謝ですが、そのために失ったもの、隠されている苦しみも多くあることに気づかなくてはいけません。イエスの時代にも苦しんでいる人たちはいっぱいいました。でも誰もその人たちのために手を差し伸べ、働くことは考えませんでした。だからイエスが来られ、言われたのです。ルカによる福音書4章18節から。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、 目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスはその苦しみに寄り添う働きを私たちに見せてくださいました。でもそれは自分を受け入れてほしいからではありませんでした。水曜日、木曜日のガイドは結果として神を受け入れることへつなげていますが、その人たちに寄り添うという思いの中心は、まず第一に彼らの必要に応えたい、つまり私たちがいただいた愛の原則から出た行動、実践なのだということが書かれています。私たちが愛を行うとき、結果として宣教者になることができるのです。私たちがなぜ手を差し伸べるのか、それはその人たちが困っているから、私たちも手を差し伸べられたからであり、その手を差し伸べてくださったイエスがそれを求めているからなのです。このような人々の必要を満たそうとされたイエスの模範こそが、私たちが従うべき聖書の原則なのです。今は終わりの時、これから困難な時代が続くでしょう。私たちの周りには困った人を助ける機会がもっともっと多くなるはずです。できる時にできることをしていきたいと思います。ヨハネによる福音書15章13節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。大きな思いのこもった聖句ですが、この聖句を胸に何かを始めましょう。今週のチャレンジは、あなたの国の外国の人やノンクリスチャンについて知りましょうです。一週間、周りの人に注意して友となり、その人の必要を知ることから始めてください。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか？最後に皆さんに考えていただきたいテーマを提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてください。テーマは2つです。1、困っている人のいることが分かっていたにもかかわらず、手を差し伸べることのできなかったことはありませんか？その時、なぜ助けてあげられなかったのか、理由を考えてください。2、ヨハネによる福音書5章1節から9節を読んでみましょう。その中でイエスは、なぜ病人に良くなりたいかとお聞きになったのでしょうか。考えてみましょう。日々の学びを通して、また愛する信仰の友との分かち合いを通して、神様からの祝福を豊かに受けることができますようお祈りいたします。